第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月のトミッピーラジオは8月6日に就任されました山本郁夫新町長にお話を伺ってまいります。山本町長、よろしくお願いいたします。
山本です、どうぞよろしくお願いいたします。
就任から1ヶ月ほどが経過いたしましたが、今どんなお気持ちでいらっしゃいますでしょうか。
そうですね、町長就任1ヶ月が経ちまして、改めて課せられた使命と責任の重さを実感して、身の引き締まる思いであります。私は人が町を作り、町もまた人を作る、一人一人の声を聞き、人に寄り添い、人を育むを信条信念に、ふるさとともにこれまでもこれからもという気持ちを大切にし、町民の皆様のご期待にしっかりとお応えできるよう全力で取り組んでまいりたいと思っております。
広報富岡9月号の表紙にもなっていますが、富岡高校バドミントン部の出身渡辺東野ペアが東京オリンピックで銅メダル獲得しましたね。はい、
そうですね、本当に嬉しいニュースでしたね。町長として初めての公務がその銅メダルの獲得の報告会でしたので、オンラインで話はしたんですが、東野選手とたまたま誕生日が一緒ということで、本当に親近感が湧いたという感じしましたね。コロナが落ち着いたらぜひお会いしたいなと思っております。
さて、震災と原発事故から10年が経過いたしました。復興に向けてどのように取り組んでいきますでしょうか。
はい、この間町民の皆様がそれぞれが大変ご苦労されてきたということでありますので、私は町内全域で均衡ある発展を図っていくことが一番大事かなというふうにも思っておりますので、令和5年春を目標とする特定復興再生拠点区域の避難指示の解除ですね、今まだ復興の道筋が明らかとされていない浦賀浜深谷地区も含めた町内全域の避難指示解除に向けて、まだまだ多くの課題があります。で、避難指示解除の前提である除染工事の進捗をはじめ、さまざまな課題に対して一つ一つ丁寧に向き合い、スピード感を持って徹底した対策を国に求めてまいります。また町民の皆様のご意見を伺いながら、町も復興に向けて取り組んでまいりたいと思っております。
居住人口の増加も重要な課題となってますね。
そうですね、富岡町の活気ある未来に向けて最も重要だと思うのは、居住人口の増加と未来を担う人づくりですね。町に戻りたい町民の皆様のご希望が叶うように、さらには若い世代を中心とする新たな移住定住を積極的に受け入れる生活環境の整備、子育て支援と特色ある教育の充実を図ってまいりたいと思っております。加えて農林水産業の、振興、町内での事業再開や企業に向けた支援、産業団地等における雇用の確保、交流人口の拡大等に積極的に取り組んで、双葉郡の中枢拠点としてにぎわいの復活と活力の創出を目指したいと思っております。
では最後にラジオ機の皆さんにメッセージをお願いします。
町外で生活されている町民の皆様との絆を大切にしながら、富岡町に心を寄せてくださるすべての皆様とともに、希望と笑顔あふれる町の実現に向け誠心誠意努めてまいりますので、ご理解とご協力のほどをよろしくお願いしたいと思っております。
さあ、変わりましては富岡町からのお知らせ、イベント情報、暮らしの情報などをなすびさんと一緒にお伝えしてまいりますがね。
はいはい、
まず富岡町からお知らせが来ましたよ。先ほどのインタビューで山本町長も触れていらっしゃいましたが、浦賀浜深谷地区の特定復興再生拠点に含まれていなかった帰還困難区域について、政府より2024年度にも除染を開始するという方針が示されまして、ようやく町内全域の避難指示解除に向けた 動き出しが見えてきたということで、まあ、明るい話題でございますよね、
うん、そうですね、まあ、なんか2020年度にはいろんな形でね、その、いわゆるこう解除に向けた動きをっていうのはね、はいはい、大きく報道されましたもんね。
まあ、那須美さんも環境省アンバサダーでございますから、
うん、
この辺りのところも応援して、あの皆さんにお伝えできることは一緒にね、うん、そうそう、お伝えしていきましょうよ。
僕もまあ未だにあのボランティアでは通っているので、本当に富岡もそうですけど、少しずついろいろこう人の流れができてるなって感じてる部分があるので、またさらにねそういう部分がより一層なんかこう、うん、進んでったらいいなっていうのは、僕もちょっと現地にもっともっと足を運んで鶴さんに見ていきたいなと思いますね、
う
ん、
私も富岡に取材に行くときに意識的にできるだけ国道要するに高速じゃんっていう下道を通って現状を見ながら行くようにしてるんですけれども、
う
ん、
そう、6号線沿いもね富岡も結構やっぱお店飲食店とかも増えてきましたからね。
そうそうそうそう、解除されたところと、うん、まだ北部の解除されていないところがやっぱりだいぶこうはっきりとこう違いが分かるようになってきたっていうことは、逆に全く進んでないところと少しずつ動き始めてるところが明確になってきたっていうところありますもんね。まあ、ぜひ皆さんも行ったことないっていう方いらっしゃったら、ぜひ浜通りの真ん中ね、ぜひ行ってみて今の様子をご覧いただきたいと思います。
そうですね、そうそしくぜひね、はい、足を運んでいただきたいですね。
さあ、富岡町からの今度はね情報で、実は9月1日から今月1日から、うん、首都圏と福島県内の一部書店で文庫本を購入した方に富岡町オリジナルブックカバーとしおりを配布しております。毎年恒例ですよね、うん、
まあ、これいわゆるトミッピーがねこうデザインされたブックカバーなんですね。
今年はね首都圏版はアーカイブミュージアム新しくできましたので、
まあできましたね、
アーカイブミュージアムの展示品、はいはい、で県内版にはトミッピーがデザインされております、
うん、そういう違いがあるんですね。
そうなんです、県内版と首都圏版、まあ、県外版がありますのでね、配布期間はおおむね1ヶ月ですから、もう9月も中旬ですから、なくなり次第終了ということでございますので、実施店舗など詳しいことは町の公式の Facebook でご確認いただけますのでチェックしていただきたいと思います。トミッピー可愛いですよ
ね、県内版はトミッピーがね、そうそうそうそう、可愛く踊ってますね。
それからね、富岡町は今年8月からふるさと納税の寄付をしていただいた方に対し農産物などの返礼品をお届けしておりますが、うん、その返礼品一覧今手元にあるんですが、いろいろありますね、
これ僕知らなかった、パッションフルーツの盛り合わせって詰め合わせ、
うん、
いや今富岡パッションフルーツ力入れてるんですね。
そう、もう今ね富岡もいろいろ頑張ってんですよ、
うん、それこそだからね広野ではバナナとか、
はい、
ね、新しいそういう南国フルーツっていうのをね情報として富岡はパッションフルーツなんですね。
そう、その他にもね、うん、農産品あるし、あと天の粒もあるし、それから
あと玉ねぎですよね、
うん、
玉ねぎがね今ね、
あとね、お墓の除草とかこういうサービスの返礼品もあると面白いですよね
っていうことなんですね。
いろいろございます。これはね詳しいことは町のホームページ、うん、もしくは、検索でひらがなでふるさと、カタカナでチョイス、ふるさとチョイスで検索をしていただくと詳しい情報をご覧いただけますのでチェックしていただきたいと思います。そして先月のトミッピーラジオでお伝えした富岡朝市駅前マルシェ農産物即売会の秋市、うん、今月25日土曜日朝7時から11時まで、JR 富岡駅前広場で、開催される予定になっておりますので、うん、こちらもぜひお出かけいただければと思います。この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただきます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法については町のホームページに掲載されております。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。